二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。二戸の偉人相馬大作について宝探しを進めているこの番組、これまで相馬大作の生い立ちから襲撃事件、そしてその後の影響について二戸歴史民俗資料館の関豊館長にお聞きしました。この先の宝探しでは現在の二戸と相馬大作の関わりについて調査を進めていきます。今でも残る相馬大作の生きた証、現代の我々に受け継がれる相馬大作の精神、少し考えてみただけでも二戸市内のあちこちで見受けられますね。相馬大作に関連したものの多くは二戸歴史民俗資料館に展示されています。展示されている品々についてこちらも関豊館長にお聞きしました。
でほらやっぱり自分たちの弟子に与えたこれ卒業証書なんだけど、よく見ると35万遍って書いてあるし、これ素振りの回数なんですよ。
あ、
右の方はあの槍の鈴木って書いてあるけどね、あの素振りの巣にあのつくって書いて鈴木、70万余辺ってことは70万回を超えたらば卒業だよの、これその卒業証書すごいハードなんですよ。
70万回、
だから1日これはやっぱり500とかでね、あの旋回振らないと、まあ、ほとんどあの半永久的に時間かかるから、もう相当あの、まあ、普通の人だったらば肩こらすとかとかもあったかもしれないけども、はい、それなりの訓練の仕方があったんでしょうけど、
ハードですね。
ここはあの何にもかかわらずこんなでかい居合刀を弟子の前で抜いてみせたって。
居合刀これ、
これ居合刀
めちゃめちゃでかいですよ ね、
でかいし重いしね。
やっぱ重いですよね。
そうこれね抜いてみせたそうです。だからその田中大作さんはこの刀持ってたらしいんだけども、この大作の愛とまあどういう経路か分かんないけど、あの自分でも居合を心得てた、あとそういうのも書いてますからね。大したもんです。やっぱりあの文武両道というのがぴったりの先生だと
思います。本当ですね、
うん、やっぱりこのすごいのはこのね、
はい、
石砲っていってこれ96キロあるんだけど、これ何使ったかっていうね、
はい、
これ訓練使ったわけです。これ3人ぐらいに加害させたの。でこれを、はい、これで転んで足潰したりしたのも出たすっていうくらいの、
いやそれ
はハードな。
だって今これ書いてますけど96キロってそれは怪我してますよね、
うん、そうそう、はい、大体な人間の96キロだば、まあ脅しても本人がちょっと怪我するぐらいだけどこれ足の上に脅したら終わり、
ね、いや終わりですよね、
うん、だそういう過激な訓練をやったみたいです。どこまで本当かって、でも俺は本当だと信じてるんですけどね、
はい、
あの田中大樹先生の育訓の中にいろいろなこうこれをしたらダメだとかこうしろって育訓いっぱい残してるんですけど、
はい、
その中にあの絶対寒中であってもその湯を使って洗顔してはならないっていう、必ずあの冷たい水で顔を洗いなさいっていうのがあるんですよ。
冷たい水で寒くてもって、う
ん、寒くても、
はい、
湯を使ってはいけないと。
お
あの男でも女でもね、
はい、
それあるんですよ、
うん、
それはまあ、 あの俺もちょっとそれは、まあ、昔だからすごいなと思って頭にの片隅にはあったんだけども、ただ最近こういろいろその相馬大作とこういうのあった人のあの逸話の中にですね、相馬大作もそうだったって。寒中でなんでそんなこんな寒いのにあのそういう冷たい水しか使わないかと聞いたら、いや武士たるものはやっぱりその首取られた時に跳ねられた後も すぐ色が変色しないっていうの、黒ずまないんだよっていうことを言ったそうです。でそれをね、やっぱり覚えてた人が実際にその獄門晒し首になってしまったあの大作の首を見たらばね、言う通りにあの生きてるような色をしていたそうです。でこれはちょっと今紙下が本当はここにあってね、
はい、
紙下にこういう馬の門が入ってるんです。これ相馬家の家紋なんですね。
はい、馬なんですね。
繋ぎ駒、うん、これがあの前沢っていうか十文字か今で言うと、あのあの辺にあの相馬大作の乳母だった人の家があって、そこにあのその上下とあのこの杯をですね、あの片身に置いてったっていう、間違いなくね本人が着用したし本人が使った杯だと思います、
はい、
これ江戸の日本橋で買ってる、頼んで作らせたのか、まあ、あの売ってたのか買ったのかよく分かりませんけどね。ではあそこにも道の駅忠臣蔵って書いてあるけども、あまりにも評判が良かったからね、江戸で大評判になったんですよ、
はい、
武士の鏡とかで言われて。
さあ続いては二戸歴史民俗資料館を飛び出します。どこへ行くかというと、相馬大作関連のスポットとして真っ先に思い浮かぶであろう敦煌稲荷神社です。ここには相馬大作神社があります。お話を聞くのは番組準レギュラーの敦煌稲荷神社宮司の大保内明彦さんです。
今回相馬大作のお話です。
はい、よろしくお願いします。
そう、その正種の時にお話聞いたら、相馬大作も近々あるんだったらまた来ますって話をしたんですけど、
はい、
来ちゃいました。
思ったより早かったですねこんなにすぐ来ると思わなかったので驚いております、はい、
で相馬大作関連のものとしては今、はい、まずはこちらですか。
はい、
これは何ですか。
移牧碑というもので、あの大作神社に向かっていくと左手の方にすごく大きな石があるんですけれども、は
い、ズドンとでかい石がありますね。
そうですね、高下さんの2倍くらいはありますかね、はい、
そうですね、本当大きいですね、
はい、すごく大きいんですが、説明書きが全くないので、
確かに
あの何も知らない人は何だろうなと思ってこう通り過ぎてそのまま大作神社に向かわれると思うんですけれども、はい、まあ、なんなら九戸正実神社より大きいですね。
あ、本当だ、
はい、高さ的に
より大きいですけど、確かに、はい、あの注意書きがないので何だろうって思ってましたね、
は
い、
まあ、近々注意書きができる予定には
な
ってます、
ね、
はい、
うん、
こちらですね、まあ、移牧碑というものなんですけれども、移牧碑、大作、相馬大作といえば、まあ、一番有名な事件が津軽港に向けて、
はい、
隠居しろよと勧告を送って、でまあ、その後襲撃したという事件が、まあ、一般的には一番有名な話になるんですが、
そうですね、
その隠居勧告をした文がこちらの移牧碑に掲載されてます。
あ、その文章なんですね、
はい、それとですね、まあ、2段に分かれてるんですけれども、
はい、
もう1段は、相馬大作のことを藤田東子さんっていう方が大作伝っていうのを書いてるんですが、
はい、
その大作伝をあの有名な吉田松陰が、書いた自筆の文章をまたこれもまた刻まれてると。
吉田松陰の、
そうなんです、吉田松陰さん相馬大作大好きなんですよ、
はい、
だからこっちまで来たみたいな話もあるくらいなので、こうなんか吉田松陰が関わってるってなると相馬大作の壁もまた上がる感じしませんか
そうですね、
はい、みたいな
ドメジャーな名前ですもんね、
教科書に載ってるあの吉田松陰さんですか、
うん、そう、吉田松陰さんですかです、
ね、吉田松陰が大作のことを書いちゃったみたいな、
っていうね
、はい、
これ2段の上のどっちがその吉田松陰の方なんですか。
上が勧告文です、
ね、上が勧告文、
下が大作伝になりますね。
この場から見ると
そうですね、何書いてるのかちょっとわからないんですが、
はい、
近づいてもおそらく何書いてるかわからない昔の字なので、
ね、昔の字ですよね、
ベラベラベラベラっとこう書いてあるので、うん、あのどんなことが書いてるかなって思う人はここで見るよりは、
はい、
あの歴史民俗資料館に
館
長さんに聞いていただいた方がいいかなというふうに思います、はい、
相馬大作神社のすぐ目の前にある移牧碑、とても大きなものですが 元からここにあったわけではないとのこと。つまり、どこからか運ばれてきたものということですが、一体どうやって？
これ、もともとこの岩というか石って、
はい、
ここにあったんですか？
それがですね、はい、こう船で運んできたらしいんです。
船で運んできたん
ですか？船で運んできて、はい、でも二戸って海ないじゃないですか。
そうですよ。
それ船で運んできて、なんか八戸の方に運んできたような話聞くんですが、そこからこうぐりぐりぐりぐりこう、
はい、
川とか運んできて、最終的にはですね、福岡中学校の学生さん、
はい、
まあその当時は高校生くらいになるのかな、それでも中学生といっても、その修養団といって、こう大作大好きな皆様がですね、
はい、
まあ、福岡高校はその理想というのを相馬大作掲げておりますので、大作先生のためならばということで、
はい、
この巨大な石を、橋が落ちるんじゃないかという危険も顧みず橋も渡り、
はい、
ここの敦煌稲荷神社の境内ちょっと高いんですけど、そうですね、ここも登って、
はい、
ここにドスンとこう構えたと、いうことで、
はい、
ちょっと今私たちじゃ考えられないことですよね。
それがいつぐらいの話ですか？
それがですね、はい、明治43年の話ですね。そうすると何年くらい前になるのかな。
明治43年の時のその当時の、まあ、福岡中学校高校、
福岡中学校生、
中学校生100
人くらいで由比線って引き上げたという伝説が、伝説っていうか、まあ実際ここにあるので伝説ではないんですけども、はい、
持ってきたってことなんですもんね、はい、だ絶対重いですよね。
よく持ってこようと思った、ね、ね、今だったらこうトラックとかね、
そうです
ね、そういったものを使えばいいんじゃねっていうふうに思うんですけれども、うん、はい、もうその当時は引っ張るしかないので、
うん、
もうとにかく引っ張ったんじゃないでしょうかね。
これ今トラックでって言っても多分一苦労ですよね。
そうですね、クレーン車も持ってきてとやるしかないかな。
もろもろこう安全性とか考えると、はい、すごい話だな。
すごいですよ。それだけでもなんかすごいなって、こう、ま、相馬大作の株が上がる感じします。どんどんどんどん今株上げてる最中、
吉田松陰と今福中の
子たちになって、
まあ、でもそこまでのこうパワーを持ってたのが相馬大作ってことなんですよね。
そうですね、
いろんな人に影響を与えてっていう、
まあ、一番やっぱりその襲撃事件のことばかり話題になるんですけれども、それ以前にこう人間として優れていて、そういうふうになりたいと思うような人が多かったからこそ、こういったものになってるんじゃないかなと思います。
そういうことなんだ、
はい、
そんな大変なものの前を僕は何回も素通りしてたわけですね。
そうですね、まあ、大体素通りされますんでね。ぜひだからこうみんなに分かってもらえるように、
はい、
今こう
説明書きを、
ね、用意して、うん、したいなというふうに思ってます。
とんでもない話だった、すごいな。
敦煌稲荷神社を訪れた際はぜひこの移牧碑もご覧になってください。移牧碑のお話を聞いた上で相馬大作神社に移るわけですが、一旦ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊の猿楽さんによる音楽プロジェクトの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、二戸の音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です、私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は、似た鳥の夕焼けを見ながら作った曲なんですけどね、これはまあ僕はこうね、こう二戸市の中のいろいろ回ってて、まあ、とある日ですね、いつも楽器を持ってね、車でうろうろしてたりするんですけども、まあ、夕焼けがもうあまりにも綺麗で、あそこの産直ショップアッピカさんの、駐車場の隅っこにちょっと止めさせていただいて、まあ、そこで作ったっていう夕日を見ながらね、まあ、そんな曲なんですけど、こんなメロディーができました。 回ね、あの本当にね、あのね、似たよりの辺ね、あの夕日が綺麗で、あの夕日をぼんやり見ながらね、こういう曲でちょっとこうふと一日の終わりを過ごすのもいいかななんて思っています。二戸市地域おこし協力会サルガクでした。
相馬大作についての宝探しを進めている二戸宝探し。二戸市福岡の敦煌稲荷神社には相馬大作神社があります。詳しいお話を宮司の小保内明彦さんにお聞きします。
さあ、先ほどのあれは何ですか、イボヒでした
っけ。
イボクヒの真横、こっち皆さん分かりますね、大作神社。
そうですね、初詣の時とか皆さんこっちまで拝みに来ていただいているの で、
は
い、
そうなんですね、
大作神社自体は知られてると思います。もう元々ここにあったわけじゃないんですよ。
元違うんですか、はい、あ、この間の正真神社もそうでしたね、
はい、そうですね、あ、そう、よく覚えてますね
覚えてます、覚えてます。
もともと相馬大作を祀っていたところっていうのは2箇所あるんですよ。
2箇所、はい、はい、
そのうちの1箇所は生家というか生まれたところのお家で弟さんがお祭りしてた神社さん、
ほうほうほう、
でもう一つが盛岡ですね、南部の殿様がですね、多分言われはいろいろこの間館長さんからお話聞いてると思うんですけれども、はい、やっぱり殿様に忠義を尽くした相馬大作といえども、最終的にはまあ脱藩というかして捕まって斬首されてるっていうことで、公には大作のことにはすごい感謝してるんだけれども、表立ってはこうお祭りとか感謝を送れないっていうことで、ひっそりと相馬大作をお祭りしていたんだそうです。
はいはいはい。
それが高校社という高校社という神社を作ってたんですけれども、まあいろいろあってその高校社さんも亡くなることになって、
うん、
それで譲り受けてきて、その生家の方で移動したと、譲り受けてきた額とかをですね、でまたそこからこっちの方に縁あってこう移ってくることになった。それが大作神社ですね。
で今ここにあると、
今ここにあるんです
いうことなんですね、
はい。まあ、その当時は結構皆さんがお祭りをしていたようなんですけれども、
はいはいはい、
最近はちょっとちゃんとされてなくてですね、うん、まあ、たまにその関連する弓の会さんとかが年に1回くらいこう拝みにいらっしゃいます。
へえ、そうなんですね、
はい。
これ中身ちょっと今開けてもらってるんですけど、
まあ一番目立つの馬ですよ、ね、
あの中に馬のなんていうんですかあれは置物ですね、生身ではないんですけど、
そうですね、
等身大ぐらいの
馬といえば神社じゃないですか、絵馬みたいな、
ね、はいはいはい、
もともとその神社って馬を奉納するです。
そうなんですね、はい、
で馬を連れてきて奉納したりとか、その馬の形をしたものを奉納したりとか、今それが絵馬に変わって簡単になってますけれども、そういったものじゃないかなと思います。も昔はですね、神社に上がってくところの中段にこの馬がいたんですけれども、
へ、
台風とかでちょっとその小屋が壊れてしまって、今大作神社の中に避難してると。
また外にあったんですね。
そうです、そうです、みんなが見えるところにあったんですけれども、
はいはい、
この馬を目当てにいらっしゃる方も今もいらっしゃいます。
へ、
で今ここに大作神社っていう風にこうどんどんと書いてるんですけれども、
はい、ま
あ、実はこっそりと高校舎の額もあるんです。
え、
それがないとこうここの神社がある理由が半分なくなってしまうんですよね。
そういうことなんですね、
はい、その南部の方で大事にしてた高校舎のことを受け継いでこの神社があるので、
うん、
だからすごく探したんですよ、あるはずなのにないよみたいな、
はいはいはい、
歴史民俗資料館とかにもしかして寄贈したのかなと思ったら、うん、ないって言われて、
はい、
あれじゃあどこにしまってるんだと
で見つかったんですか。
見つかりました。本当にその説は皆さんにごめんどうかしかって相馬大作神社のこう由緒とかを書かなきゃいけないなと思って で高校舎の額があるはずなのにないってなった時にすごい探し回った。
はい、
やべえな、
大変ですよね。やべえ、一大事ですもんね。
あってよかったな
と。いや、よかったよかった。これ実はないんですって言ったら僕これ使えないですもんね。
そうですね、その時はもうちょっと思いっきりこのボイスレコーダー叩き割ってやろうかなっていう感じですね。
少しヒヤッとするようなお話も飛び出しましたが、解決しているようなので何よりです。この相馬大作神社ではどのようなご利益があるのでしょうか。加えて私自身そもそも神社に詳しくないので気になることがたくさんあります。思い切っていろいろと聞いてみました。
これそのちゃんと神社の形式、ちょっと僕あれなんですけど、賽銭箱ですかこれ。
そうですね、手前にあるのは賽銭箱です。まあ、なかなかこうここの神社も開けたり閉めたりすることなくて、お祭りの時とか、はい、初詣の時とかは開放してるんですけれども、ほとんど閉まってるのでなかなかその内側を見られる方もいらっしゃらないかなと思いますけれども、一番手前でよく皆さんが見てるのは拝殿という建物、拝む場所になるので、拝殿ここはあの存分に見ていただいて大丈夫な場所です。拝むところです。でその奥にまた別の建物があるんですけど、それが本殿という建物になって、そこはあの基本的には宮司であっても立ち入らないことになってます。
お坊さんも立ち入らない、
基本的にはそのご神体をお祭りしている神様の場所なので立ち入らないことにはなってるんですが、はい、とはいうもののお掃除しなきゃならないので、その時はちょっと失礼をしてお掃除をしていると。
でもそういう本殿がこの先にあるんですか。
はい、そうですね、まあ、外からぐるっと回ってもらえれば分かるんですけれども、はいはいはい、まあ、階段でつながっているところの、まあ、少しこうこじんまりとした建物の方があの本殿、まあ、もともとのそこが重要なところということですね。
じゃあその本殿が本当に重要なところなんですね。
はい、こっちの方は、まあ、あってもなくても、
え、そうなんですね。
なんなら外から拝んでも別に構わないんですけど、本殿はないといけない
ですね。ああ、そういうこと
なん。拝殿の方がなんかみんな本殿だと思ってる。
そうですね。
隙もあるんですけども、ここには神様はいないんです
。いないんですね。
ここは拝むところですね。本殿の方に神様をお祭りしてるので、そっちの方にお供え物とかをあげてるっていうことになりますね。
基本的にじゃあ我々が目にする、まあ、他の神社さんもそうだと思うんですけど、だって基本は拝殿、は
い、基本的に拝殿です。拝むところです。本殿の中こうなってますよとかっていう風な神社はないです。
へえ、はい、そうなんですね。はい、じゃあ手前で我々そのお賽銭箱あって、これ正式名称なんていうんですか、この持って鳴らす
鈴ですね。
あ、鈴でいいですか。はい、この我々が鈴鳴らしてるのは届いてるんですかね。
届いてます。
あ、届いてるんですか。
はい、届いてます。
あ、であればよかったです。
はい、それは大丈夫です。あの基本的には多分大体見られてると思う。
あ、大体見られてる。
高橋さんがちょっとアニメ見てる時も見られてます、はい。
見られてますね。
大丈夫だと思います。
大丈夫なんですね。
はい、そういうことを思いながらアニメ見た方がいいと思います。今も見られてる。
今も見られてる。
今も見られてる。あ、こいつこのアニメ好きなんだなと思われてる神様に。相馬大作に見られてるよね。
そういうことなんですね。
この間来たあいつはどんなやつなのかな、アニメが好きなのかとかってこう見られてる。
なるほど。
ちゃんと剣道もしろよとかって思われてる。
ちょっと最近あの人類と神が戦うアニメ見てるんですけど大丈夫ですかね。それ大丈夫ですかね。
大丈夫じゃないですか。
こいつって思われ
てる。大作はどっちかというと人間
じゃあ、はい、大丈夫です。じゃあよかったです。
もっと励めようと思われてるかもしれないですけどね。
励めよう。そういうことなんだ。
は
い、
まあ、大作神社さんそのご利益というかね、
はい、
はあの武運長久ということになります。
どういう自覚ですか。
まあ、だからこうクラブ活動、今で言うと剣道とか、
はい、
武道とか、まあ、質実合計ですね。 それこそ福岡高校の元になっているものなんですけれども、うん、体を鍛えたりとかあのスポーツとかがうまくいくようにということで拝まれる方が多いです
。へえ、
まあ、あとは個人的にやっぱり忠義を尽くした方なので、
はい、
もうしっかり俺はまっとうに生きるぞというような形で拝まれる方が多いんじゃないかなと思います。
そういうことなんだ。
はい、まあ、相馬大作神社はここにあるっていうのもやっぱ解放者にもつながってきます。あ、
そうだそうだ、
はい、大作の精神をもとにこうそういうふうに国とか地域とか発展させようっていう実用流っていうのを まあ、こう大作さんから始まった、まあ、もちろんその上の師匠さんたちから始まってるんですけれども、
はい、
それを受け継いで解放者という組織も作られていくことになります。ここに相馬大作という人がいなかったらば解放者もおそらくなかったというくらい二戸の歴史にとって重要な方なんですが、どうしてもこうテロっていうかね、
まあ、そっちのイメージ襲撃
事件の方のイメージが強いんですけれども、うん、そっちじゃなくてあの、まあ、来年没後200年ということなんですけれども、はい、そういったこう自責をしっかり見直すきっかけになればいいなと思います、うん、というこの流れはもしかしてまた解放者で来る流れですか？また来ますか？
解放者もありますもんね。
そうですね、
そうです
また話さなきゃならないことがあるかもしれませんが頑張りましょう。
頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい、わかりました。
二戸市内で今現在最も身近な相馬大作関連のスポットの一つといえる相馬大作神社、人づくりの思いがこの地でしっかりと受け継がれています。こうして地域に根付いていると二戸の偉人をより身近に感じることができますね。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。